主な議案、12月定例会、要約してお伝えします。条例議案、刈谷市子ども医療費支給条例の一部改正について、子ども医療費の支給の対象に、高校生等の入院にかかる医療費を加えます。質問、新たに子ども医療費の対象となる高校生等への支給方法は、どのようになるのか。答弁、償還払いを予定しており、退院時に一旦自己負担分をお支払いいただき、その後、市役所にて請求の手続きをしていただくことで、自己負担分を口座振込で支給する。質問、自己負担のない現物給付で実施する考えは。答弁、入院にかかる医療費は高額となることが多く、限度額を超えた分は高額医療費として保険者から支給される。そのため、現物給付では自己負担分を刈谷市が負担していることから、支給される高額医療費を受給者や保険者から刈谷市に返還する手続きを行っていただく必要があり、負担をかけることになる。そのため、手続きが簡素な償還払い方式で給付を行うものである。刈谷市郷土資料館条例の一部改正について、郷土資料館の管理運営を指定管理から市直営に変更します。質問、郷土資料館の管理運営方法等を指定管理から市直営に変更する理由は、答弁、郷土資料館は、平成17年度から指定管理者制度を導入してきたが、昨年度、歴史博物館が開館したことに伴い、歴史博物館と同じく、歴史や文化財を扱う施設である郷土資料館についても、両施設の一体的でより効果的な施設運営のため、運営形態を市直営に変更するものである。質問、郷土資料館を指定管理から市直営に変更することによるメリットは、答弁、組織の命令系統が一本化することにより、緊密で効果的な両施設の連携が見込めること、また市直営への変更により、市職員である学芸員の配置も可能となることから、学芸員の専門知識を生かした企画展示やイベントの開催、また郷土に関する資料の収集や調査研究の一層の推進が期待できることである。その他、人事院勧告に鑑み、市議会議員及び特別職に属する職員の期末手当の支給率を引き上げる条例改正について、昨今の厳しい社会情勢を考えると、市民の理解を得ることは非常に難しいと感じているため、反対との意見がありましたが、いずれも原案の通り可決されました。炭鉱議案、建物等の買い入れにかかる事項の変更について、観光案内所等として利用するための建物等の買い入れについて、買い入れの目的、建物等の用途を観光案内所から地域交流施設に変更します。質問、JR 刈谷駅の改札前に新設される地域交流拠点施設と刈谷駅北口に整備する地域交流施設の違いは、答弁、地域交流拠点施設、地域交流施設ともに、町の新たな賑わいの創出に寄与する施設として運用していきたいと考えている。地域交流拠点施設は、刈谷市の様々な情報発信を行う施設として、地域交流施設は、町の賑わい創出のきっかけとして人が集い、出会い、交流し、滞在できる施設としての運用を検討している。質問、観光案内所の機能はどうなるか。答弁、これまでの観光案内所の機能は産業振興センターで引き続き行う。これに加え、観光等の情報発信機能については、地域交流拠点施設との連携を図りながら、効果的な運営を行えるよう、 今後関係部署等で協議していく予定である。補正予算議案、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て関係する分科会で審査されました。12月19日、再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について各委員長より報告を受け、20日の本会議において原案の通り可決されました。補正する額、一般会計1億5357万7000円、補正後の予算総額、一般会計588億2658万2000円、補正後の予算総額、全会計931億7417万8000円。主な事業、使用済み紙おむつの保護者による持ち帰りをやめ、保育園で回収します。質問、保育園で回収をすることになった経緯は。答弁、保護者からの回収の要望が年々増えていることや、近隣の自治体でも使用済み紙おむつを園で回収する方針に展開している状況があることなどから、来年度より使用済み紙おむつの回収を実施していくこととした。なお、保護者の要望があれば個別に使用済み紙おむつを持ち帰ることができるよう対応する。質問、一日のおむつ替えの対応回数はどのくらいあるのか、また保育士への影響は。答弁、一日の子供の一人当たりのおむつ替えの対応回数はおおむね5回から6回であり、現在は使用済み紙おむつを個々に蓋付きのバケツに入れて管理を行っている。今後は各園において一括で処理する場合、個々のバケツに分けて保管する手間が省けるなど、管理面において保育士の負担が軽減されると考えている。産業振興センターのエレベーター3機の改修工事を行います。質問、改修の基準は何か、また改修工事はどのように進められるのか。答弁、エレベーターの改修は刈谷市の公共施設維持保全計画に基づき、施設の利用開始後25年を目安としている。具体的な内容としては、エレベーターを構成するすべての設備、機械類を撤去し新しい製品に交換するとともに、建築基準法の改正に対応する設備等を設置することでエレベーターを更新する。質問、改修工事における利用者への影響、周知方法はどのようか、また完了予定はいつか。答弁、本館正面2基の工事が重ならないよう1基ずつ施工し、運搬用のエレベーターを利用することで利用者への影響は抑えられるものと考える。利用者には施設改修のスケジュールが決まり次第、公共施設予約案内システム等で周知を図る。また工事の完了は令和3年2月を予定している。市民の方等から貴重なご寄付をいただきました。補正予算に計上し活用させていただきます。心身障害者福祉事業費寄付金57万7千円。成人保険事業費寄付金55万6千円。公園事業費寄付金500万円。副市長の選任について、前任者が令和2年1月24日で任期満了となるので、次の方を選任することに同意しました。任期4年、前市企画財政部長、鈴木克幸氏、高松町。人権擁護委員の候補者の推薦について、人権擁護委員とは、国民に保障されている基本的人権を守るため、法務大臣より委嘱されています。市長は議会の意見を聞き、法務大臣に推薦します。 令和2年3月31日で任期満了となるので、再び推薦することに異議ない旨、答申しました。任期3年、木村光子氏、2期目、末広町。